今朝は愛することは分かち合うことと題して山崎牧師からメッセージを取り継いでいただきます。その前に聖書の朗読を入江さんにお願いいたします。
本日の聖書の箇所は申命記15章7節から11節です。旧約聖書303ページ上の段、申命記15章7節から11節です。お読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第七年、免除の年が近づいたと言って貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。
皆さんおはようございます。早速ですが、質問に答えていただきたいと思います。答えると言っても、問いかけることに対して手を挙げることによって答えていただきたいと思うんですけれども、この1週間を振り返ってみてですね、心当たりのあるところに手を挙げてください。いらないのに電気をつけっぱなしにしていたな、心当たりの方がどれくらいいますか？はいはい。ちらほら。はい。あ、3分の1ぐらい。歩けばいいのに車に乗っちゃったな。私もそういうところありますね。買いすぎていて、期限切れのものを捨ててしまった。使わずに。シェフの皆さん、だいぶありますね。で、ちょっと寒いとすぐに、ヒーターを入れてしまった。ちょっとぐらいなのにね、はい。一度着たものはまだ汚れてないのに洗濯した。綺麗好きなんでしょうけどね。はい。それから、布で拭いて洗えばいいのに、ついついティッシュで拭いて捨ててしまった。紙の使用費量が増えているようですね。で、もう一つはですね、見てないのにテレビつけっぱなしにしてた。これはどうですか？それほど多くないですか？はい、ありがとうございました。直接、間接、これらのことはみんな CO2 を出すことになるそうですね。温暖化がますます進む一方です。そしてそれが異常気象につながり、大変な、災害にもつながっていくということですね。それがために食べ物がますます取れなくなる。今日は10月16日、世界食料デーです。だいぶ前に食料問題を一緒に考えようというわけで国連が定めた日なんですね。今年はたまたまそれがちょうど日曜日に重なりました。共にこの課題を私たちは忘れてならないと思います。皆さん、今日の私のアウトラインはですね、裏側、どっちが裏側、 表の方はこの世界食礼堂というチラシなんですね。ご覧ください。ハンガーゼロの世界を目指して迫り来る食糧危機と書いてあります。将来の夢、大人になることだって答える子どもたちがいたそうですね。アフリカのことです。そう答える飢餓に苦しむアフリカの子どもたち、彼らの夢が叶うために皆さんの手を差し伸べてください。アフリカの飢餓は極めて深刻です。54カ国のうち25カ国が食糧危機に見舞われています。特にサハラ砂漠以南の地域では今年も干ばつや洪水により農作物が、また家畜が深刻な被害を受けています。さらにアフリカの角と呼ばれる北東部では食糧危機が日々深刻さを増し、1300万人以上が早急な支援を必要としている状態ですと、こうあります。今日皆さんと共に考えたいこと、それは愛するとは分かち合うこと。考えるだけじゃなくて実践したいことです。愛するとは分かち合うこと。 To love is to share、 英語ではそうなります。申命記の15章を開けました。今から3500年も前にこのような掟がイスラエルにあったのだ。読んで驚きです。そして胸が温かくなります。この配慮、15章の今11節まで読んでいただきましたが、その11節だけを見てくださいますか。お手元の聖書で皆さん全員で、ご自分の聖書で全員で自分の声でもって読んでみましょう。15-11、どうぞ。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じている。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。貧しい者が耐えることはない、だから悩んでいる貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。国のうちから、あるいは国のうちにという言葉がありましたが、これはイスラエルに向けて語られた言葉ですけれども、今は世界から、あるいは世界にいるというふうに読み替えた方がいいと思います。よろしいですか。11節もう一回読みますけれども、国のうちからというところですね、世界からというふうに読み替えましょう。どうぞ。貧しい者が世界から耐えることはないであろうから、私はあなたに命じていく。世界にいるね、世界にいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。そうです。まず共に考えたいことがあります。それは地球家族の悩みです。今本当リアルタイムで世界中のニュースが飛び込んできますね。茶の間に地震、津波、放射能汚染、衛星テレビとインターネットで、その日のうちに 3.11 の時にその日のうちに発信されました。またタイの大洪水のことがその日のうちに画像でもって私たちの茶の間で見ることができます。人種を超えて世界は今一つなんだなということを思います。兄弟という言葉を見ましたけれども、同じ作り主によって作られたという意味で確かに全人類が兄弟なのです。その地球家族の悩みを共にしたいと思います。今日は特に飢餓大陸といわれるアフリカに焦点を合わせましょう。特に東北部です。ソマリア、ケニア、エチオピアと、まあ、アフリカの角と呼ばれる、突端にある国々なんですけれども、そこでの状態を DVD にまとめたものがあります。わずか4分の DVD ですけれども、今から見たいと思います。窓側の方すいません、カーテンを閉めてくださいますか。そしてライトを消してください。お願いします。早速お願いします。 南米でもそうですが、アフリカでも乾季、雨季があります。長いことずっと乾いた月日があるんですけども、でも一年のある時期には雨季といいまして、まとまった雨が降ってくれる、そういうふうになっているんですけども、どういうわけか雨が降らない年があった。それが2年続き3年続いた。3年間皆さん雨が降らなかったらどうなるでしょう、ね、地は乾ききって作物はできず干上がってしまいます。それが今ソマリア周辺の実情だとこの DVD は訴えております。なぜこんな風になってしまったんだろうか考えさせるんですね。今日も私たち覚えておかなきゃいけないのは、この私たち人間の恐ろしいエゴイズムです。身勝手さです。チラシの裏側は今日の私の話のアウトラインになっております。 A のポイント、1、恐ろしいエゴイズム。誰もが気がつかなくてはならないことです。その第一は先進国の身勝手と言いましょうかね。先進国という場合に私たち日本、この国もそこに入っているんですけれども、その身勝手、便利さが捨てられなくって、車を走らせ、携帯で連絡し、ガスで夕食を作る、すべては CO2 を生み出します。温暖化が進みます。異常気象が起こってしまって、それがために自然災害ですね、今のような雨が降らない干ばつかと思うと、降らなくてもいいほどに集中豪雨があって、日本の和歌山方面もそうでしたが、今はタイ、その洪水の様は、テレビでご覧の通りです。この災害が貧しい人たちを直撃します。また危険性に目をつぶって原発によるエネルギー政策、すごいもんだろうと自慢したかったんでしょうか。たくさんの原発を日本も作ってしまいました。それがこの度の地震、津波によってこんな状態になろうとは誰も想像していなかったのでしょうか。その汚染、一体どこまで広がっていくのか。すでに私たちの国は食料を 60% も輸入に頼ってるわけですね。ますますその輸入に頼るとするならばどうなってしまうだろうか。そして輸入するときには貧しい国々から輸入するのです。それが途上国を一層追い詰めます。先進国の身勝手。そして第二は、指導者の野望と無能といったらいいでしょうか。国々の指導者たち、仲良くしなきゃいけないお隣の国との仲良くの仕方がわからない、内戦が起こる。そうすると働き盛りの男たちは兵隊として駆り出されて、生産的な仕事が、活動がストップしてしまう。ますます貧困がひどくなる。それからもう一つはもちろん大金持ちの身勝手な金融操作です。大金持ちたちの身勝手な金融操作、昨日もテレビで言ってました。またある方からも聞きました。アメリカ合衆国を例に挙げると、その富の 80% 合衆国の富の 80% を握っているのは、そのアメリカに住んでいる人のわずか 1% の、ね、大金持ちたちだということですね。で、大金持ちたちはもっと儲けたい、どうしたらもっと儲けられるだろうと考えて、さまざまな操作をする。それがために経済の仕組みがガタガタに狂ってしまう。そうしたことが影響して、食料の値上がりに通じていく。そうすると食料を生産する途上国の国々は自分たちが作っているものを自分の口に入れることができないね。どんどん高く買ってくれる国々がありまして、そちらに買ってもらうことになるので、大きな矛盾ですね。悲しみですね。これが、地球という星のそこに住む住民である私たちの悲しいエゴイズムです。恐ろしいエゴイズムです。特に今、 東北、アフリカが深刻だと聞きました。まあ、日本の東北も大変ですけれども、それ以上に大変なのは東北、アフリカですね。最悪の事態、国連は飢饉を宣言したと聞きましたね。飢餓と飢饉、どう違うんだろう。飢餓というのは栄養が足らない状態が長く続くということだそうですけれども、飢饉というのは地域全体にその飢餓状態が広がるということだそうですね。そのために次々と餓死する人たちが出てくる。画像にも映ってました。もうひょろひょろの人たち、我が子がまた孫が栄養失調で目の前で息絶えていくのを見る父親、母親、祖父母たち、どんなに辛かろうかと思います。日本の古くからの唱歌の一つに、シャボン玉の歌がありますね。シャボン玉飛んだ、屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。でもあの歌の2節には、シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた、こうあります。背景を聞きますと、作詞者野口雨情が我が子の死を思い起こして歌ったということですけれども、かわいいかわいい娘が生まれました。長女だったそうですけどもね。それが生まれて間もなく死んでしまった。栄養失調でと言われております。今生まれて間もないシャボン玉たちがアフリカで飛ばずにどんどん亡くなっていく。アフリカ全体で6人の子供のうちの1人は5歳までしか生きられないと、ありましたね。それがアフリカだということです。国際飢餓対策機構、あるいはワールドビジョン、その他さまざまな民間団体、力を合わせてこれに取り組んでいるわけですけれども、私たちそういう惨状に対して一体何ができるんだろうかとね、自分の非力にもすくんでしまうわけですけれども、でもこの標語にありましたように、私から始める、世界が変わる、誰かが何とかしてくれよと言ってる限りは何も起こらない。自分にできること、そのわずかなことを自分から始めるんだという、そこから何かいいものが生み出されるんだ。本当にそうだと思います。ですから私たち今年も及ばずながら少し泣いても協力したいと思っています。お互いの捧げる献金の中から今年も10万円をこの FH 国際飢餓対策機構の働きのために、特にハンガーゼロアフリカのために使っていただきたいと思って送ろうとしておりますので、今年もご協力よろしくお願いいたします。さて、このテーマを考えるにあたって、やはり今年も大事なことは何かというならば、おそらく一口というならば相手の身になってということだと思います。相手の身になって、この度の日本の大震災に対して私たちの身になって、世界中から救援の手が述べられました。何ですか、142カ国からの、援助があったと読みました。ありがたいことです。そして私たちは今自分たちが少しでも余裕のある立場にあるならば、その大変な人たちに対して相手の身になって何かをせよと、聖書は教えていると今日も自覚いたします。今開いているのは申命記第15章。これは古代イスラエルの民に与えられた主の掟です。そしてその中にこの言葉がありました。さっき読んだのがその結びの言葉でしたけれども、どうぞこの全体から組みたい言葉がいくつかありますので、まず第一はですね、そう、貧しい者に心を開き手を開けというところです。貧しい者に心を開き手を開け、手を開けってことは合わせて財布も開けということだと思うんですけれども、7節8節見てください。15章の7と8です。お手元の聖書から読みましょう。声を合わせて読んでみましょうか。7節から、はい。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町ごとのうちででも、 あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。よく分かりやすい言葉ですね。あなたの兄弟の一人が、同胞の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。心を開きなさい、手も開きなさい。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならないと、こうあるんですね。これは読むときに、誤解しないように注意しなきゃいけません。真面目に暮らしてて不幸な目にあって貧しい状態に陥った仲間のことです。決して、好き勝手をしたりですね、もう無駄遣いをしまくって貧しくなった人のことではありません。そういう無駄遣い、あるいはギャンブルに手を出したりして、そういう人にお金を貸すことはかえってそれを甘やかすことですから、そういう人にまで助けようと言っているのではないと思います。でも真面目な生活をしていながら突然の事故、怪我、病気、その他大変な事態の中に落ち込んで本当に苦しいところにある仲間のことだと思います。そのためにこの掟は定められたと、まず受け取るべきであると思いますけれども、その貧しい兄弟に対して心を閉じるな、むしろ心を開け、そして手も開け、財布も開け、倉庫も開け、蓄えの中からあなたにできるだけのことをしてやれ、そういうんですね。そして、この戒めをずっと読んでみますと、その前後にとても興味深いことが書いてあります。それは15章の始めです。15章のまず最初の1節2節を見てください。7年の終わりごとに負債の免除をしなければならない。その免除の仕方は次の通りである。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。すっごくありがたい措置ですね。考えてみてください。あるイスラエルの家庭があったとしますね。子供を7人抱えてます。ところがお父さんがですね、ある日不慮の事故でもって亡くなってしまった。お母さん女手一つで7人の子供を育てなきゃいけない。大変です。でその中で歯を食いしばってパートをしながら働いていく。そしてあちらこちらから少しずつそう借金もしながら、でそのうちに長男がですね、もう働ける年になったんです。じゃあ今から僕が肩代わりするよってね、ありがとう、じゃあお願いね。ところがこの長男がもし難しい病気にかかってしまったとするならばどうなんだろうか。大きな打撃の中でまた会えんことになる。治療費に、そして養育費に心ならずもあちらこちらからお金を借りなきゃいけない。でそういうことがあり得るわけですよね。そういう中での救済措置として7年ごとに免除の年を設けよう。これが主の定めでした。モーセを通してね、7年ごとにその免除の年が来たならば、それまでの返済できない返済の残りはね、全部もう、チャラにする、もういいってね、いうふうにしなさいと。それが1節2節の言葉だったでしょう。貸主は皆その隣人に貸したものを免除する。その隣人やその兄弟から取り立ててはならない。主が免除を布告しておられる。主の命令だ、ね、ありがたいですね。そしてこの掟の、徹底ぶりはすごいですよ。少し飛びますけども、9節10節も見てください。そういう中で起こり得ることを想定してこんなふうに言うんですね。あなたは心に邪念を抱き、第7年 免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。そんなことをしたらね、その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となると終わるんですね。7年ごとというのは、借金をしてから7年目という意味でなくてですね、ずっと時の流れの中で7年目、7年目にこう区切りがあってね、その年になるとということなんですよ。だから例えば来年がその免除の年になるときにね、近くの友達が頼む貸してくれって、ね、言ってきたときにですね、でも来年になったら全部チャラだろ、そうやって思ってね、未練が生じますよね、ためらいますよね。でもためらうなって、言うんですね。9節、心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたと言って物惜しみをして、何も与えないというようなことのないように気をつけなさい。10節、必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。なんという行き届いた掟なのでしょうか。これによってどれほどたくさんの人が救済されたことでしょうか、ね、まずこの点が第一。そして二つ目の点、それは祝福となって帰ってくる。この掟に従っていくものを必ず私は祝福するとね、主がおっしゃるんですよ。4節から6節見てください。そうすればこの掟に従うならば、ね、そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう、ね、あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、主は必ずあなたを祝福される。まあ、私の子供の頃、母は私や二人の上の兄たちによく言ってました。情けは人のためならず。あなたたちこの言葉知っている？情けは人のためならず、巡り巡って必ず自分にいいことが返ってくるからねってね。あの頃の母はまだクリスチャンではありませんでしたけども、図らずもね、この聖書の真理を言っていたんだなって今思うわけですよ。そうすればあなたのうちには貧しいものがなくなるであろう。そればかりかね、主は必ずあなたを祝福される。どんなふうに祝福されるかと言いますとね、6節、あなたの神主はあなたに約束されたようにあなたを祝福されるから、あなたは多くの国々に貸すがあなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが彼らがあなたを支配することはない。もしこの主のお声に従い、お言葉に従って隣人の貧しい者たちに真実の道場を寄せて、その者たちを助けるならばね、その結果どうなるかというと、そう、あなたは多くの国々に貸すがあなたが借りることはない。たくさんの借金を外国に、負ってですね、借金大国と言いましょうかね、債務国になることはないっていう、そういう約束を主がなさっているんですね。祝福となって必ず帰ってくる。そういえばね、箴言の言葉も思い出すんですよ。ソロモンの書いた言葉をここに書き添えてきました。第2ポイントの3行目、一緒に読んでください。どうぞ。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。主がその善行に報いてくださる。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。まあ、いろんな人間の環境でもって誰かに貸しがあるなんてことがあるかも分かりませんけれども、またあの人に借りができちゃったなとかね、関係ありますけども、天のお父様に貸しを作るなんてことがね、一体あるんだろうかね。聖書はあると言ってます。唯一ここだけだと思いますけどもね。よるべのないものに施しをするのは主に貸すことだ。私たちがこのことを実行に移すときに、天のお父様は上から見ていらっしゃるようですね。そして、おうおうおう、あの者には借りができてしまったなって天のお父様お考えになるんですね。よし、そのうちに報いてやろうってね、これが天のお父様のお考えだって、ありがたいですね。主がその善行に報いてくださる。地上の歩みにおいて、個人的なレベルにおいて、そして国家的なレベルにおいてもそうなさると主はおっしゃいますし、そしてそれを超えて永遠の世界においてでもですね。よく私たちが開くのは イエス様の例え話の話ですよ。世界が、歴史が閉じるときに、世界中の人々がイエス様の前に呼び寄せられる。イエス様は王様としてですね、彼らの前に現れて、右と左に二つに分けるとね。で、右の民に向かって、あなた方には世の初めから用意された御国の用意がある。それを受け継ぐがよい。あなたは私が裸だった時に着せてくれた。飢えていた時に食べさせてくれたね。一人ぼっちにいた時にあなたが訪ねてきてくれた。ありがとうとね、王様が言うと言うんですよね。その言葉をかけられた人たちはびっくりして、王様、いつ私たちそんなことをしましたか、とんと覚えがありません。これらの小さいものの一人にあなたがしたことは、実は私にしてくれたことなのだと。そうやって永遠の祝福、そこでの天の報い、受けるがよいってね、言ってくださるというんですけども、この言葉です。祝福となって帰ってくるというんですね。そして第3番目、それが隣人を愛することの実践だということ。それが隣人を愛することの実践。愛するとは分かち合うこと。 To love is to share。 レビ記の19章の言葉をここに書きました。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。これはもう世界を変える魔法の掟だと思います。思いませんか。世の中にどんな戒めがあったとしても、すべてこの一句に込められるとパウロは言ってます。あなたの隣人、そうです、東北の友を、実際には知らない人であろうと、隣人としてその立場に身を置いて何らかの協力をするときに、そしてアフリカの未だ会ったこともない人の隣人として自分が行動を起こすときに、それこそそれは愛することそのものではないでしょうか。もう一遍、皆さんもう何遍も聞いて耳にタコができるほど聞いたこの愛することの定義を、もう一遍だけ今日言ってみたいと思います。愛するとはというところにブランクが1つ2つ3つ空いてますので、埋めながら読んでみてくれますか。どうぞ一緒に。はい。愛するとは、相手の身になって自分が わざと少し損をすること。わざとっていうのは自発的にということですよね。強いられてでなくて自発的にわざと少し損をする。愛するとはどういうことか。それは相手の身になって自分がわざと少し損をすることだと、先ほどの DVD を見ました。画像ですけども、でも実際に今ソマリア方面にいる方たちの姿です。いや、あの方たちの何人か今この時点では命を落としているかもしれません。けれども、その身になって何がしかの、例えば捧げ物をするなら、例えば日本人の私たちの1000円の捧げ物は向こうでは約10倍の価値がありますね。だから1万円したと同じぐらいの効果があります。いろんなことをしてやることができるということですね。与えられている恵みを少しでもシェアすること、そうです。先ほど画像の背後に流れていた歌がありました。歌詞を皆さん一句でも心に留まったでしょうか。喜ぶ時は共に喜び、悲しむ時は共に悲しむ、大切なのは感じること、家族のように愛すること。差し出したぬくもりが合わされば大きな祈りになり、まだ知らない誰かの心を動かす。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に嘆く、有名なお言葉、多くの皆さんは暗記していらっしゃいます。大切なのは感じることだって、そして家族のように愛することだって、 そこに向けて今朝小さな実践の一歩を踏むことができるならば幸いです。私たち忘れてならないことは、さまざまの悲惨な状態を見るときに、明日は我が身ということですね。よく言われる言葉ですけれども、何かの拍子に、そうです、明日自分がそのような目に遭わないとも限らないということですね。日本は江戸時代に3つの飢饉を経験したと読みました。ある年にはそう90万人もの人が餓死しています。ある年には140万人もの人がね、日本でですよ、餓死しているんですね。そんな一つの、実録、ルイス・フロイスという、これは戦国時代に日本にやってきた宣教師ですね、彼の記録があります。彼は30年も日本で宣教したする傍ら、日本のことをよく勉強してですね、日本史、日本の歴史ですね、本を書き表しているそうですよ。何ですか、これはそう1554年の記録だそうですけれども、飢餓国日本というふうに彼は書いています。周防ではと、ある地方を指して、周防というのは今でいう山口県の南部だそうですけれども、周防では戦乱のために猛烈な物価高と飢饉が起こり、これがため住民は途端の苦しみを長く追わねばならなかった。男も女も子供も絶えず山林をさまよい、飢えをしのぐべく、飢えをしのぐべき草根、草や根っこですね、木、火、木や木の皮ですね、を探し求めて高き山も深き山も厭わなかった。しかし体力の消耗を極めに達し、食用の草をやっと探し当てて引き抜こうと草の根を握ったまま死んだものもあったと。目の当たりにした人が残した記録ですね。私たちの国の国日本、そんなことが今の日本に起こるかって思うのですけども、食料の 60% を輸入に頼っているこの日本です。放射能の汚染が進んで、農作物、海産物、どんなふうにこれから広がっていくのか分かりませんけれども、どうなってしまうのか、まさか今の時代にそんなことが、誰にとっても想定外のことが起こりうると思います。今私たちがしているさまざまな無駄遣い、身勝手な振る舞い、それさらに悔い改めて天地の救い主の前に出なければいけないと思います。そしてこんな私たちの身勝手な振る舞い、これを心痛めて解決するために天から降りてくださったイエス様のことをもう一遍思いたいと思います。この方は飛んでいらっしゃったのに、私たちのために貧しくなられたとパウロは言います。天の栄光をかなぐり捨てて裸になり、赤ん坊の姿になり、しもべの姿になって、そして全てを捧げ尽くしてくださいました。全てのものを与えし末、死のほか何も報いられて、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この瞳を。まあ、今朝早朝礼拝に、佐伯さんが来ておられて、いや最近も風呂でその歌を歌ってたんですけども、3節のところに来て、風呂に入りながら泣いてしまいましたと言われました。全てのものを与えし末、それがイエス様だったんですね。私たちを滅びから救うために、そしてこの身勝手な生き方から救い出すために、隣人の痛みに共感して、そのために何かの行動を取る人間にと、私たちを作り変えるためにイエス様は来てくださいました。あの十字架の死を通して、そして復活を通して、罪の許しと新しい生き方の道を開いてくださったんですね。この方を私たちはもう一遍心に刻みたいと思います。そしてありがとうと、私を変えてください。そして愛することは分かち合うこと、それを生活で表すものにしてくださいと。では皆さん、先ほどの DVD ですけれども、 もう一遍だけ見ます。まあ、わずか4分ですから、もう一遍見てください。今、すみません、もう一度カーテン閉めてくれますか。電気も消してください。それを見た上で、一時、祈りの時を持ちたいと思います。おー、主よ、感謝します。自分の胸に刻みます。ああ、主よ、お供になることさえも約束されている。天のお父様、アフリカの現実を少しですが見せていただきました。ああ、主よ、あなたご自身胸を痛めて、この人々の救いをどれほど願っていらっしゃることか。飢えから救われ、人間らしい生活を保障され、その中でまた救い主イエス様の福音を聞き、希望を持って生きるようになること、天のお父様、あなたの心を幾分なりとも知った私たちが、自分にできる行動を今年も取ることができますようにお願いいたします。その一環として今日も捧げ物いたします。どうぞこれを清めて用いてくださいまして、国際飢餓対策機構の働き推し進めるために役立ててください。現地のスタッフたちに知恵と力をください。協力者を周りからどんどん呼び起こしてくださいまして、途方もないこの必要に応えていくには本当に非力を感じることでしょうけれども、どうぞあなたからの力づけを受けながら希望を持って、今できるところを一歩ずつ推し進めていけるようにお願いいたします。主よ、導いてください。あなたを讃えます。あなたを讃えます。主よ、こんなふうにして少しなりとも協力ができるこの特権を感謝します。私どもの教会、どうぞ引き続き祝福してくださって、本当にこうした社会的なニーズにも応えうる力ある教会にしてくださることをお願いいたします。この中からも、こうした方面でも身を捧げて働く働き人を呼び起こしてください。合わせて主イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。お座りください。では共に歌いましょう。新聖歌の